ヤクルトスワローズのですね、東京ヤクルトスワローズの、丸山、郁也選手でしたっけ。はい、すいません、名前間違ってたらごめんなさい。また適当に、調べもしないで言ってますが、はい、がですね、サイクルヒットをですね、記録しました。まあ、サイクルヒットね、まあ、結構なもう人数になっちゃって370人ぐらいもう出てるんでしたっけ。はい、なのであれなんですが、まあでもやっぱりね、1日にね、突発的にもうバーッと瞬間的に出せる記録としてはね、野手のね、記録としてはまあなかなかやっぱり、根強いというかですね、盛り上がる、はい、記録でございまして、はい、達成したのをね、おめでとうございますというふうにですね、はい、称えたいなというふうに思います。丸山選手、明治大学からね、入団しましてですね、期待も高かったんじゃないかなと思うところでね、まあ、こういう形で結果をね、ようやく出してくれましたなというね、ところなんですけれども、僕自身がですね、キビオさんが見てきた、まあ、丸山選手像みたいなね、ところっていうのは、まあ、ホームランが打てないわけではない、もちろんそうなんですけども、まあでもね、少ないチャンスをね、これ、まあ、少ないチャンスってのは、その、サイクルヒットを記録するチャンスのことですね。はい。そういう確率がね、それほど高くはなかったと思うんですけども、まあまあ、ホームランを打てたということで、かなりね、高まったと思うんですよね。三塁打は出やすい選手ですということを、この後説明してますけども、はい。というのがありましたので、はい。そういう意味では、まあ、本当ね、少ないチャンスをものにできたということで、そういうところも立派だな、というね、まあ、大したもんだな、というふうに、はい、思っております。丸山選手との、まあ、僕は出会いはっていう、まあ、それストップウォッチャーとして、ね、どれだけ、まあ、計測してたかみたいな話になるんですけど、まあ、実際計測したのはね、2017年のですね、春の選抜の時だけなんですよね。はい。で、この時ね、前橋育英高校、はい、出身でですね、甲子園、春の選抜にね、出場を、丸山選手は、その時にね、珍しい、その、1番ピッチャーというね、形で、はい、打席に、入りもするし、ピッチャー、まあ、もう完全にエース級のピッチャーとしてね、投げてたというところでですね、はい、珍しいタイプだったと思うんですけど、なんとですね、その当時のね、一塁、駆け抜けの、タイムはですね、一番早い時で3秒98。まあそうじゃない時でも4秒0いくつとかね、いうぐらいで走って、4秒0台で走るというね。はい、ということで、高校野球、高校生としてはですね、4秒を切る、3秒台を出すというのは、ね、かなりレアですね、正直言って。はい。なので、そのぐらい足が速かった。まあ、当時見てた印象でもですね、私ピッチャーやってたし、いい球は投げてたんですけど、どっちかっていうと、いわゆるその、テイクバック小さめのですね、まあ、癖はなくてね、いいストレートは、すごいいいストレートでしたけども、ちょっとこのピッチャーとしては、まあ、ちょっとこじんまりしたタイプというかね、まあ、左だということで優位性みたいなのはね、あったとは思うんですけども、コントロールも良かったですしね、投げるボールは走ってた時は早かったんですけど、やっぱりその、体がそんなに大柄ではないので、本格的な左腕かと言われると、まあ、もしピッチャーとして、ね、まあこの時はもう完全に二刀流ということでしたけども、ピッチャーとして、まあもしやっていこうとってことになると、ちょっとプロ入りは難しかったのかなというふうには、はい、思います。で、まあ、夏の甲子園出られなくて、結局その、県大が出たのかな、あの時はちょっと忘れちゃいましたけど、はい。で、当時のね、ライバルというか、ライバルというか、まあ、目玉なのが、清宮幸太郎さんなんですよね。同い年なんですね。丸山選手とね。で、当然、清宮選手ということなら、村上選手も、同い年ですし、まあ、あとは、なんだ、他にも、 結構いるんですよ。はい、まあ、安田選手とかもね、そうだし、ね、ロッテのね、はい、同期の、はい、選手がですね、まあ、他にもですね、この当時高校時代にね、同じようなタイプっていうのかな、野手としてはですけどね、でライバルと言ってもよかったとすれば、まあその、明徳義塾高校からですね、オリックスに入って、活躍するもですね、病気というか何ですか、なんとか股関節のね、難病というんですかね、なんかちょっと分かんないんですけど、なんかそういう故障を抱えるような形になって、まあ、最終的にできなくなっちゃったので、引退、若くしてね、その惜しまれながら、ね、もう引退するような形で、はい、引退した西浦選手ですね。はい、西浦選手と、まあ、タイム的には似たり寄ったりという感じで、まあ、西浦選手の方がちょっとむしろ遅いぐらい、ちょっと遅いぐらいですね。ほんのちょっとですけどね。はい、というぐらいだ。なんか、だから、プロ入りがね、やっぱり大学を経由するとかなり遅くなるなというね、その西浦選手ってなんかもっと随分、ま、前と言ったらあれですけど、もうねだいぶ引退してから何年も経ってるしねっていう感じなんですよね。はい、なのでまあ、僕ね明治大学の時の丸山選手も見てたんですけど、ちょっと僕はその時にね思ったのが、その明治の時は結局その中心選手になってしまったので、打順的にもね3番とか打ってたんですよね、その特に最後の代というか、はい、4年生の時とかはね。で特に印象に残ってるのがその三井さんというですね、元ジャイアンツのスコアラーだった方ですね。あとは侍ジャパンの、イチロー選手が、タイムリーヒットを打って優勝した時、第2回ですね。第2回の大会の WBC の時の日本代表のスコアラーも務めた。はい。三井さんのその本をですね、僕は、まあ、制作のお手伝いをして、お話を聞いたものを、まあ、その僕が、三井さんが語ったような形で本に仕上げるというね、まあ、ブックライターという、まあ、今、かっこたる、まあ、なんていうのかな、職業というか、ゴーストライターじゃねえよっていう話を、まあ、とりあえず言っておきたいんですけど、はい、そういった、書籍の構成をするというね、まあ、それのお手伝いをした時に、三井さんがおっしゃってた話で印象に残ってるのが、っていうか、その、ごめんなさい、ちょっと寝ぼけてきたな、だんだん。三井さんとですけど、やばい、ちょっとね、深夜にこれね、録音してる。だんだん僕は朦朧してきたというね、とんでもない話ですけど、はい。三井さんと、その、東京六大学で丸山選手が、その、プレイしてた時のね、明治大学で、入江投手が先発で、という、そういう試合見たんですよ。はい、六大学のね、リーグ戦。で、相手が慶応義塾で、木澤選手ね、今ヤクルトの、まあ、その、リリーフで、活躍してる時期もあったですね、木澤投手がね、と、入江投手の、ね、投げ合いみたいなところで、その時に明治の3番で、丸山選手出てたんですけど、まあ、あんまり三井さんのね、評価もね、微妙っていうかね、ちょっとその、狙い玉的なものがこう、絞れてなさそうみたいなね、そういうちょっとそういう評価になってて、まあそれをね、三井さんの本のですね、なんか後書きだか前書きだかなんかね、その時の、例えば今のアマチュア選手はこういう感じでみたいな、そこにね、その時の評価をね、原稿にしてね、入れちゃいましたみたいな感じだったので、そのあまりいい例ではない、悪しき例というかね、そういう形で捉えられていた丸山くんに関してはね。で、これどうなのかな、プロにまあ指名はされたがいいけど、これはなんかダイソー要員とか守備固め要員とかになっちゃうんじゃないのみたいなね、そのプロで対戦するなら1番とか2番とか、まあ、あるいはもう下位打線みたいな形で、明治でね、3番打っ ちゃってちょっと勘違いっていうかするしたらまずいよなっていうのをずっと懸念してたんですよね。そういう選手ですね、丸山選手に関しては。まあしかしようやっとというか、はい、あの、がむしゃらに、結構やって、今結果出してるなという、はい、感じがしているので、まあそれこそね、池山ヤクルトですね、若い、はい、のまあ後ろにピタッとねつくような形でですね、はい、であとそういう若手のね盛り上がってる中の一人という形でね、活躍しているのは素晴らしいことなんですけれども、まあどうなのかねっていうのはちょっといろいろあって、まあまあでもまあ花のある選手なのは確かに、やっぱり明治を経てというね甲子園も経験してるしっていうのは当然あると思いますけれども、ここはね前橋育英のね新井監督の教えにね、まあ多分恩師的な存在でしょうからね、乗っ取ってですね、まあ、凡事徹底というね形でですね、まあ多分まあまあ今のところはね、すごくこう乗りに乗ってるような状態で今試合に出てると思うので、ね、楽しくてしょうがないという感じだと思いますけれども、うん、頑張ってもらいたいなというふうに、まあ、今後ねそのあんまりこう、こんなこと言ってるのが変な高望みをせずったらおかしいですけど、まあそれこそ一歩一歩ってね着実に実績を積み上げていくことで、何年でもね、晩年になってもねやれるような下地を作ってもらえればなというふうに、はい、思いました。はい、というのがまず一つですね。でまあそうね、だから足が速いっていうのはね強みですよね、丸山選手のね。はい、でまあはい、まあいいや、これでおしまいにしましょう。で次、じゃじゃん、すいません、もうエンディングなんですけど、まあ、ちょっと長いっていうか、まあ、少し長くなっちゃうかもしれません。はい、先日っていうかつい数日前にですね、ちょっと思わぬアクシデントに見舞われてですね、ちょっと間抜けな話なんですけど、小指、左手の小指をですね脱臼しちゃったんですよ。でこれがねすごかった。まあ何をやって脱臼したかというとですね、ちょっとね情けないというか、ね、そんなことすんなよって、ソフトボールをですね、たまたまグラウンドに、まあ高校の母校との関係で連合チームのね、学校にですね出向いた形で練習してると聞いたので、ちょっと後からという形でした。午前中にね、運動場のアルバイトが終わってからですね、そこの練習場に行ったところで、まあ、コロッと落っこってたソフトボールをですね、手に、持ったもんですからね、それをちょっとこう、休憩だったり水飲みタイムだったりとかするときにですね、ファーッと上に真上にね上げて、それを左手で、取るみたいなね、そういうことを繰り返してたらですね左手の薬指を突き指してしまって真上に投げてね落っこってくるんでね、大きいソフトボールなんで結構な重みだったんですね。重力加速度もついてプラススピードでね、で小指から正面から思い切りついちゃって突き指しちゃって、うん、それはずれて第二関節のところで外れちゃったんですよ、左指がの。はい、で第二関節が外れたので外れて、しかもですね、当然外れちゃってるわけですから、骨がボコッとこう飛び出てるというか、まあその皮膚を突き破って出てたら大変なことになっちゃいます。まあそれはまあその、他の方がね一回僕草野球でね、やって、僕よりも年上の人がですね、ちょっと名誉のためにあまり名前は言わないでおきますけど、ファーストでねなんか低い送球を、グラブの面を上に向けてね両手取りみたいな形で、ね、取っちゃった時にですね、なんかその右手の方のね指がですねついちゃって、やっぱりその、外れちゃって、その人の場合はもう皮膚を突き破ってですね、骨が飛び出ちゃったんですね。はい。でも最初気づかなくって、ボール投げようとして、ボール握ろうとした時に、なんか激痛が走ったのかなんか知らないですけど、あーみたいな感じになって、いきなり倒れ込むみたいな感じで、で、グラウンドに救急車を呼びのみたいな形でね、もうその間ね、もうその人はね、うわー、痛ぇ、もう死ぬ、痛ぇ、みたいな感じでね、なんかうなってるというかね、ずっと苦しんで でたんですけど、僕はですね、まあ、皮膚はさ、まあ、突き破んなかったから、そのよりに比べればマシだったのかな。でも、やっぱり痛かったっすよ。すっごい激痛で。で、だって、関節外れちゃってるから、ボコッとこう、だからその骨の一番先端のところがですね、もう今にも皮膚を突き破るんじゃないかというぐらい、こう、膨らんで飛び出ちゃってる感じ でしたね。だから、これどうしようみたいな、その、周りが、ほら、高校生とかにちょっと察知されないようにですね、ちょっとさ、痛かった、めちゃくちゃ痛かったんですけど、ちょっと戻しそうとしたんですね。なんでかっていうと、逆側に曲がってっからさ、だから、要するにプラーンってなってるのと同じような感じですよ。もう逆側に曲がってんだよ。結構ね、あれだからよくほら、亡くなる方でね、こういう事故とかで、よく出血のショックだとか、まぁ、ちょっとあれはまた違うのかな、かもしれないですけど、とにかくその、ほら、普段自分が見てる指の形と、もう明らかに違っちゃってるから、あれパニックになる可能性は普通の人あると思いますよ。やーってなってね、大騒ぎっていう風になる可能性あると思う。その僕はなんか偉い冷静っていうかね、やばいどうしようみたいな感じですね。こんな怪我なんかしてる場合じゃないのに、みたいな風にちょっと、すごくこう、何やってんだみたいなね、感じで自分で自分に対してそういう思いがあったんですけど、これなんとかしなきゃ、みたいな。でもこれ、骨こんななんか、今にも皮膚突き破りそうなぐらいこう、ボコッと出ちゃってて、どうすんのこれみたいなね、感じで。ちょっと指、反対側に曲がっちゃってっから、要するに通常曲がる方と逆側に曲がっちゃってっから、まずそれを戻さなきゃ、みたいな感じで、戻そうとしたんだけど、戻らないんで、当たり前でね、横に外れちゃってるから、もう、その曲げようとしても曲がらないで、もうこれどう、引っ張るしかねえやって話になって、自分でね、うん、引っ張るって、引っ張って戻すって良くないってなんかで見たぞと思ったんだけど、いや、これでも本当に、まあ、一回やってみて、ダメだったら諦めるけど、ちょっととにかくやるだけやってみようっていう風になって、その間本当に2、3分だと思うんですけどね、ぐいぐいっと引っ張れないので、そろそろぐーっと途中まで引っ張って、あ、なんかこれ、伸びそうみたいな感じになったので、ちょっとトライしたんですよ、そっからぐっと。まあ、ある程度力入れる形で。そしたらですね、はまりました。なんとか。なんとかっていうかね、そこはすんなりかな。ぐーって引っ張って、はい。まあ、単純にですけど、関節の、変な方からこう、ね、今、脱臼した状態の時には、まあ、すぐ脇にこう、平行移動したような状態になってたと思うんですけど、まあ、それがしっかり伸ばしたことによって、ちょっと余裕が埋まるとこまでぐーっと引っ張れて、それをパッとこう、いつもと同じような感じで収まってくれって感じでね、戻したところを収まったということだったんですけれども、いや貴重な経験だったんですけどね、やっぱりもう気持ち悪い、もうそういう骨がね、もう今でも飛び出そうな状態だったりしたので、いやだからまあ大変でしたね、本当ね。俺の中ではもうずっと大変だったんですけど、でも誰にも高校生の時の練習だったので、その時はどの高校生にも、あるいは先生にもねバレないで、なんかまあ戻してよかったみたいなね、はい、感じでしたね。はい。後で AI とか駆使してね、確認したところを戻しちゃダメって、型に戻ったとしても、ちゃんと戻れてない場合だとかね、まあ副作用的なね、なんかあったりするので、必ずね、整形外科に見せてくださいというふうにね、いろんなところに書いてありました。で、まあまあちょっと祝日で、やってないのよ、どこも。だから、まだ今日までに、残念ながら、診療してないんですけど、まあ明日ね、とにかくちょっと早めに、歯医者に行く予定だったんですが、それよりも早くに行ってね、まあ確認してもらうというね、まあ実際ね、夜に帰ってきたらね、夜のうちにね、みるみる腫れてきちゃってるので、まあ、氷で最初一応少し、ベストというかね、冷やして炎症を止めようと。で、その後はまあ、湿布薬を巻いてみたいな形で、でもね、やっぱりまだ根元のあたりのね、腫れが止まってないので、これ、なんかドクターストップみたいなのかかったら嫌だなぁとは思っちゃいるんですけど、まあ多分そこまではないだろうと、自己責任でね。まあ、支障のない範囲でやってくださいっていうふうになると思うので、まあ今のとこね、そういう練習、 高校の練習とかまで行けるときはまだ引き続きね行くつもりではいますけれども、まあ、大変だよねとにかくね、はい、そういうことが起きましたという報告でございます。はい、すいません、あのこんなくだらない話でね10分10分ぐらいでもう20分ぐらいになっちゃいましたんで、まあ終わりに、はい、これがまあエンディングのつもりで、ね、喋ったので、まあはい、あの皆さんもねそういうのをねお気をつけください。まあ僕はそんなねその某その、皮膚が突き破っちゃって、もうグラム草野球のプレーがもうそこでずっと止まっちゃうみたいなね、みんなもう、ってなんかもういてよみたいな感じで大騒ぎして、今考えたらその月指今回の、ね、脱臼で僕思ったんですけど、そんあんなあれかっていうねそこまで痛がるもんでもないんじゃないのって正直思いますけど、僕の場合本当にそういう性格で、なるべくむしろその怪我するなんてむしろみっともないと思うちゃう方なので、自分が本当怪我しちゃった時は、あ情けねえと思っちゃうんで隠しちゃいますね逆にね、はい、なのでね、まあちょっとね、今回はまあすごくこう戒めというかね、変なソフトボールでそんな遊んだりしちゃダメでしょっていうね、もうあるし、やっぱその怪我をしないということを対してのねこだわりというかそういうのを持たなきゃいけないなとは思いましたので、はい、なんとかね、これをいい方向にね持っていければなというふうに、思っております。はい、ということで、ほんとこれね寝ぼけちゃっててね、これ実はね車の中でね収録してるんですけど、このエンジンはかけてるわけではなくてですね、まあ家にね止まってる状態なんですけど、まあここの中だとまあ割と遠慮なく声をね出してもですねそんなに怒らんないかなというね、自分の家でね大声出すとね多分ねめちゃくちゃ響きたりするんで、まあ、ご近所さんからも場合によっては本当電話ぐらいかかってくる可能性もあったりとかですね、まあ、ちょっとなんとかしてもうちょっとみたいな、ね、感じでね、はい、なのでまあ車の中だったらね、それなりに声量声を出したとしてもですね、そんなに遠くまではね遠くというかね外にはね早々には聞こえてこない、まあ本当に超バカでっかい声出した時には多分聞こえるんでしょうけど、まあまあ普通にね今みたいにちょっと抑揚つけて喋るぐらいだったら多分ほとんど聞き取れないだろうと思いますし、うんと思っているので、まあ今後もねちょっとこういう形でね車の中をスタジオ代わりにしてちょっと喋った方が、まあ親が自分の部屋の方に上がってくるか来ないかハラハラしながらやるということよりもいいかもしれないですね。で、そのことばっかり考えてるんで、ちょっと途中までやってもね、親がガラガラって開けてきて上に上がってこようとする、僕はね部屋2階ですから、そういう音が聞こえてきたらもう録音中止録音中止みたいな感じになっちゃうし、まあ、今回実はねテイク2というかね、これ2回目の、はい、トリーなんですけど、1回目に関してはね一度中断しちゃったんですよね録音をね、もうもうダメだって言うんでね、で翌日にねそれを補填して完成させようと思ったんだけど、もうなんかそれ聞いてるだけでね、これ自分で言っちゃいけないんだけど、自分の放送をね、聞いてるとだんだん眠くなってくるんだよね。だからこれね、みんなね、1.5 倍ぐらいで聞いてくださいよっていつも言ってるんですけど。はい。まあ、とにかくですね、そういう、その中断して、また後日とか撮り直ししようとしても、もう前の何話したか全然覚えちゃいねえし、まあそっから流れをね、さあ流れの話出ましたけど、その流れをつないでね、後からまたね、それを結論まで持っていくって結構ね、一発撮りでもともとやってるんでね、なかなか難しいということが判明しまして、ならばもういい、そろそろやる録音するぐらいだったらもうこういう車のねスタジオ的なところに車をイコールスタジオみたいにしてねやってしまおうということで、今日ははい、そこで喋らせていただきました。まあ時間帯もね今日実は録音しているのは夜中になってしまったので、まあこれ時間差で出すので全然違う時間帯、むしろ昼間か、あるいは、プロ野球が始まった直後ぐらい7時とかね8時ぐらいとかになるかもしれませんけども、はい、アップするつもりでおりますのでね、はい、今後ともね、この雰囲気っていうのかな、まあまああんま変わんないと思いますね、実際のラジオでね、 はい、という形で、やっていきたいと思っております。はい、では以上でよろしいですかね。はい、ここら辺で今日はおしまいにしたいと思います。皆さんね、ゴールデンウィークちょうどね終わって、はい、まあまあすぐにね、今度ねまた土日が来るんで、まあそれほど実感ないでしょうけどね、まあこの後ね、また通常営業に戻った時にですね、あー長えな一週間がって多分ね思うんじゃないかと思いますけど、まあ僕はねあんまり変わらないので、はい、今まで通りというかね、自分で整えたそういう職場とかもあるので頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、今日はおしまいにしたいと思います。ちょっとグダグダで申し訳なかったですけどもね、まあもうこれもこれもということで、まあこれもありということでよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。失礼します。さようなら、バイバイ。